皆さんおはようございます、今日はですねアドベントの3週目に入りました。ろうそくが3本立っていますけれども、だんだん、今年はね5本立ってますけれども、クリスマスが近づいてきたなっていう感じが、しますね、アドベントは対抗節、イエス様が降誕してくださったそのことを待ち望む季節、そう書いて対抗節ですね、でもイエス様はもうお生まれになっていますから、そのことを覚えてみんなで一緒に喜び感謝し、そしてクリスマスを喜び迎える、そういう時期だと思ってもらったらいいと思います。で、その時期にふさわしい箇所を毎週読んでいますけれども、今日はですねイザヤ書という予言の書から見ていきたいと思います。ただ予言書って言っても、皆さんが最初に漢字として思い浮かべるのは あらかじめっていう漢字のその予言っていう言葉かもしれませんが、聖書では預かる言葉と書いて予言というふうに読むんですよね。文字通り神様から預かった言葉を予言者の人が他の人たちに伝える、これが予言というふうに言われていますね。ですから必ずしも未来のことだけじゃなくて神様からのメッセージを伝える、そういうのが予言書だったということであるわけです。で、今日のこのイザヤ書もその予言書の一つ、特に対策の、大きな予言書の一つです。イザヤ、予言者イザヤが予言をして神様からのメッセージを私たちに伝えていますね。その中でもイザヤ書は特にメシア予言と呼ばれる予言がたくさん入っています。メシアというのは救い主のことです。ですからやがて救い主が来ますよ、あなたたちを救う神様の御手がやってくるんですよ、そういうことがたくさんイザヤ書の中で語られているんですね。今日の7章のところもまさにそのメシア予言で有名なところです。特に最初に言ってしまうと、今日読んでいただいた14節のですね、最後のところですね、14節の最後のところに、見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ、ってこう書いてあるわけです。で、今日は子供メッセージがねちょうど同じところでしたので、あれなんか聞いたことがあるぞ、2回出てきてこうちょっと感じた方がたくさんいらっしゃったのじゃないかと思いますね。まさにこの言葉がイエス様によって実現したということが、ヨセフのね幻のところではっきりと示されているわけです。神が我々と一緒にいてくださる、本当に文字通り神様が人間になって私たちのところに来て私たちと一緒にいてくださるんだよ、これがインマヌエルの予言の私たちに語ろうとしているところであるわけです。さあ、前置きはこれぐらいにして順にですね今日の箇所を読んでいきながら、神様の大切なメッセージを受け取っていきたいと思います。最初に10節11節を読んで今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。今日のイザヤ書7章10節11節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。1071ページ左ページの上の段の真ん中あたりですね、10節11節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。はい、こう書いてあります。ここだけ見てもねわけわからんと思いますので、ちょっと背景を説明したいと思います。アハズという人物がここで出てきました失礼。神様はこのアハズという人に向かって喋ってスタートするわけですね。アハズさんは王様です。ユダというユダヤ人たちの王国のユダ王国の王様だったのがこのアハズという人ですね。イエス様が生まれる700年以上前の話、出来事です。その頃ユダの王国はこのアハズ王が治めていた。ところがですね、この頃一つ大きな問題が起きてたんです。戦争状態になりそうだったということですね。敵が、自分の国に攻めてきそうだった、そういう状況だったんです。で、敵対してたのはどういう国かと言いますと、全然覚える必要のない名前ですが、アラムっていう国、そしてもう一つはもともと同じユダヤ人の国だったけど分裂してしまったイスラエル国ですね、イスラエルという国、このアラムとイスラエルという国が同盟して攻め寄せようとしている、そういう情報が入っている、そういうタイミングが今日読んでいる箇所なんです。なんで一緒に攻めてこようとしているかと言いますと、ややこしいんですけどね、さらにその背後にアッシリアっていう大きい国があったんです当時。 で、そのアッシリアに対抗するために一緒に同盟を組まないかって、このアラムとイスラエルから持ちかけられてたんです。ところがこのユダのアハズ王様はそれを断ってた。それで、まあ、帰って攻撃されそうになってたわけですね。手を組まないんだったら攻めちゃうぞっていう、こういうことになってた。で、狙われてビビっていたということです。まあ、これが今日のこの7章の背景ですね。もう一回簡単に言います。攻められそうになってビビってた、いいですか、これだけです。今国が攻められそうでビビってる、はい、これが今この状況です。で、そんな中で今読んだ10節11節になるわけです。神様はアハズに向かってこういうわけですね。主なるあなたの神、まあ、自分で言うのもちょっと変ですけれども、神様がね、主なるあなたの神に印を求めよ、深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。これが神様からアハズ王様へのメッセージだったわけですね。自分のことですけれども、主に印を求めなさいと、こういうふうに言うんです。印っていうのはちょっと聖書独特の表現ですけれども、要はですね、目に見える奇跡だということですよね。目に見える奇跡を求めてみてはどうかというふうに神様に言われるんです。まあ、この状況で言えば奇跡的にこう敵から守られるような、そういうものを神様に求めてみてはどうかというふうに神様本人から言われている、まあ、ちょっと不思議な状況です。で、ただですね、誤解してはいけないのは、ここで言っている印を求めよっていうのは奇跡見てみたいっていう、そういう誘いじゃないんです。奇跡見てみたいんだったらちょっと求めてみないっていう、そういう神様からの、なんていうんですかね、こう誘いではないんですよ。もっとちゃんとした意味があるんですね。それ続けてこういうふうに言っていますね。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方へ、こういうふうに言っています。で、この言葉はいろんな解釈ありますけれども、まあ、要はですね、真剣に追い求めるなら、真剣に探し求める気があるならっていう、そういう意味なんです。真剣に探し求めるならば、印を私に求めてごらんなさい、こういうふうに神様が言ってるんですね。つまり何が言いたいかと言いますと、ここで言っている印を求めなさいっていうのは、単に奇跡が起こるといいから奇跡を求めてごらんって言ってる以上に、私を求めてごらんなさい、そしたらあなたは信頼して求めるならば救いのね、御業を見ることになるんだよ、そういうふうに言ってるってことです。単にその助けだけ求めなって言ってるんじゃなくて、私を求めてごらんなさい、印を求めてごらんなさい、私を本当に追い求めるならば必ずあなたは助かるんだよ、そういうことを言いたいわけです。神様はこの場面で何をしたいかっていうと、アハズ王様に自分を求めなさい、私のことを求めてごらんというふうに言ってるってことなんですね。私のことを求めるならば、私を求める人絶対私は見捨てない、そのことをあなたは見ることになるんだから、私を求めてみてはどうか、この大変な状況の中で私を求めて助けを呼んだらどうなのか、こういうふうに神様はここでアハズ王様に言っているんですね。イエス様も求めなさい、そうすれば与えられるというふうに言っています。求めなさい、そうすれば与えられる、これはですね、旧約聖書も新約聖書も聖書全体が一貫している私たちに語っているメッセージですね。求めなさい、そうすれば与えられる。特に何をですか、それはですね、新約聖書イエス様が言っている言葉も同じなんですよ。神様をなんです。神様を求めなさい、そうすればあなたは与えられる、神様はあなたに与えられる、しかも必要なものまで満たして必ず与えてくださる、これがですね、聖書を一貫している私たちへのメッセージ、約束なんですね。確かにね、私たち求めよう、そうすれば与えられるというところだけ切り取って言うと、あ、じゃあお金が欲しいですとかですね、あ、じゃあ車が欲しいですとか、あるいは家が欲しいですとかですね、まあ、いろんなもの欲しいというか、そういうのは、まあ、与えられたり与えられなかったりしますよ。なんでかっていうと、神様は私たちに一番必要なものね、本当に大切なものを私たちにいつも与えようとしているから、それがそのタイミングで必要だったらお金かもしれないし、車かもしれないし、家かもしれないけれども、でもですね、願ったら 100% 与えられるものもあるんですね。それ何かといったら神様なんですよ。神様ご自身を求めるものには、神様は 100% ご自身を与えてくださる、これはですね、ずっと一貫して聖書の中を流れている神様の約束なんですね。ここでアハズもそう言われているんです。神様から、私を求めてごらん、印を求めてごらん、私に本気で向き合って探し求めるならば、 天でも地でもどこでも探して私を見出そうとするならば、あなたはそれを受け取るんだ。こう力強くですね、招いてくれてるんですよね。これは今日私たちも同じですよ。この約束はずっと今までもこれからも変わることがありません。私を求めてごらんなさい。そうすればあなたはそれを受け取る。神様はご自分を求める者には 100% それを与えてくださる。ぜひこのことを今日最初のメッセージとして受け取っていただきたいと思いますね。主を求める者には求めなさい。そうすれば与えられる。そして必要なものも加えて与えられる。私たちはね、順番逆にして、あれもらえて、これをもらえて、これももらえたら、まあ大体満足するから神様信じようかなって思うかもしれないですけど、結構これ逆でね、まず神様を信じると、神様が必要なものを満たしてくださる。まあ、これが聖書が語っているところですよね。ぜひこの神様からのどうですか、私たちのね、この招き、求めてごらんなさい。ぜひこれに答えていきたいと思いますね。さあ今度は12節一緒に読んでみましょう。続く12節です。その神様からの、まあ何て言いますか、温かい招きですよね。情熱的な招きに対してアハズはどう答えたでしょうか。これが結構ね、意外なやつなんですよね。じゃあ12節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。しかしアハズは言った、私は求めない、主を試すようなことはしない、こういうんですね。アハズ王様はですね、いえ、私は求めません。神様から言われてるんですよ。求めなさい、求めてごらんなさい。そうするとアハズはですね、いえ、求めません、こういうんです。不思議ですね。一言付け加えてありますね。ここがポイントですよね。彼はですね、主を試すようなことはしないから求めませんって、こういうふうに言うんですよ。この言葉には背景があります。主を試すようなことはしないって、なんでアハズは言うんでしょうか。旧約聖書の中で、つまりそれはアハズ王も知っている言葉ですけれども、聖書の言葉ですね、開ける必要はありません。新明記の6章の16節っていうところのようにごめんなさい、主を試してはならないというふうに書いてある。主を試してはいけませんよ。これは確かに聖書の教えなんです。どういう意味でしょうか。例えば、まあ、さっきのところじゃないけど、じゃあね、神様信じてやっから、なんかやってみこれはダメだよってことなんですよね。あなたを信じてあげるから、なんか見せてくれたらね、そしたら信じてあげるのもやぶさかではない、どんな態度だってことですけれども、まあ、ちょっとそれは極端な言い方だけど、そういうものを全部含めたことですよ。つまり疑いを持ちながら相手を試すようにして、神様に言うことですね。これを主を試すということを言うわけです。ですからそれをしてはいけませんよ。まあ、どうしていけないかって分かりますよね。それはね、神様に対して失礼だからですよね。主を試すようなことをしてはいけません、こういうふうに書いてあるわけです。これが本来の意味。ところがですね、アハゾー様はこの言葉を引用して、だから私は求めないんですというふうに言うんです。あたかも非常に神様に従っている忠実な人のような雰囲気で求めませんと言うんですけれども、でも本当はちょっと違いますよね。なんかおかしいですよね。だって珍しく、ごく珍しく、神様の方が私から印を求めてみてはどうかというふうに言うわけですよ。でそのタイミングでノーっていうのはやっぱりちょっとおかしいわけですね。しかも実はこの話、裏話があってですね、この時期のことを、まあ、記録的に残してある、同じ聖書の列王記下っていうところがあるんですが、開けなくてもいいです。列王記下の16章17章っていうところを見ますと、この頃ですね、この後アハズが何をするかっていうことが書いてあるんです。アハズはこの後あろうことか、そのみんなで対策をしようぜって言っていた大国のアッシリアに助けを求めるんですね。わかりますか。アラムとイスラエルっていうところがアッシリアが来そうだから手を組もうって言って、で断ったら攻められそうになってたんです。でそのアッシリアと手を組もうとアハズはこの時考えていたということが、この歴史書の方を見るとわかるわけですね。つまりアハズはですね、印を求める云々どころか、神様そのものを求める気がなかったということなんです。つまりアッシリアの方に頼りたかったんですよ、アハズは。 だから神様を頼りたい気はこの時点ではもうこれっぽっちももうなかったんですね。私は人間の方を頼りたい、あの大きな国の方を頼りたい、責められそうなこの状況であんたにわざわざ求めて頼ってる場合じゃない、私はあの大国の方に助けを求めたいんだって、こういう思いが実は心の中にあったわけです。人に助けを求めたい、神様じゃない、あなたじゃない、あなたじゃなくてあの強そうな人に助けてもらいたいんだっていう思いが本当は心の中にあったから、いえ私はね、あなたを信頼していてあなたの言葉に忠実ですから、あなたを試すようなことはしませんので求めませんと言って、あたかも神様の顔を立てているようなふりをして断ってるんですよね。これがこの時のアハズの状況ですね。神様の反応はどうでしょうか。13節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか。13節ですね、いきます。せーの。イザヤは言った、ダビデの家を聞け、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。はい、こういうふうに言うんですね。まあ、ここで出てくるそのダビデの家というのは要は王家のことです。つまりアハズのことですね。アハズ王様に向けて言っているわけです。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りないのか。ここで言っている人間というのはおそらくまあイザヤのことですね。イザヤが預言者として彼の前に立って実際話している。そしてその後でそれだけじゃなくて私の神にももどかしい思いをさせるのか、とこういうふうに言っています。つまりですね、助けるから求めなさいと神様が言っているのに求めないっていう、もどかしいですよね。神様としては助ける気満々で、じゃあ私に求めてみたらどうか、はつらつと言ったら、いえ私はあなたに従うから求めませんって言われるんですよ。あーってなりますよね。それはイザヤだってなるわけです。人間にもどかしい思いを感じさせる。でもそれだけじゃない、後ろにいる神様ももっともどかしい思い、なんで助けるって言ってるのに求めないのかというふうに思っているわけですよね。これはですね、本当にある話なんですよね。アハズは余裕しゃくしゃくじゃないんです。本当は助けてほしいんですよ。助けてほしくてほしくてたまらない状況なんです。でもいざ神様があなたのこと助けますよ言われると、いやいらないって言っちゃうんですよね。何これ。でも本当に人間のよくある姿なんですよね。ちょっとあの7章のですね、今開いているところ右のページの2節を見てみましょう。彼らが今どういう状況だったのかってよく現れて2節に書いたんですね。あの開いて読める方は一緒に読んでみてください。じゃあ2節を読んでみます。いきます。せーの。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。はい、ね、私はこの表現がすごくすごいなと思いますけど、みんな、そして王様もですね、森の木々が風に揺れ動くように動揺してたんですよね。ざわわわわわってなってたってことですよ。ああどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようって、もう心の中はそのことでいっぱいで、ざわざわざわざわざわざわってずっとなっていて、助けてほしいんですよ。もう喉から手が出るほど助けを請うてんです。誰か助けてくれ、ああ怖い怖い、誰か助けてって思ってるんだけど、そこに私が助けるから私を求めなさいって言うと、あなたじゃないって言うんですよね。これですよ。でもこれね、本当に私たちの姿をよくよく表しているんですよね。アハズ王様は本当に恥を忍んで私たちの、ね、姿をよく表現していると思いますね。なんでそうしちゃうんでしょうか。本当は助けてほしいのにどうして神様のことを断ってしまうんでしょうか。いろんな、ね、理由があるかもしれないですね。私たちの心の中を探ってみると本当にいろいろあると思います。真剣に神様を求めるのが面倒だからかもしれないですね。だって今差し迫って困ってるんだもん、現実が困ってるんだもん、だから現実の助けが欲しいんであって、あなたに何か言ってる場合じゃないんだもんって、これあるあるですよね。本当にね、よくあることですね。余裕な時はね、神様あなたを信じます、求めますとかって余裕で言えるんですけれども、いざとなるとですね、いやそんなこと言ってる場合じゃない、どういうことだってなりますけど、そんなこと言ってる場合じゃないっていうふうになってしまうことがある。確かにありますね。あるいは目に見えるものの方が信頼できるってどうしても思っちゃうね。うっかり思ってしまう。これも私たちありますよね。そうは言ってもろんですよね。 私は神様を信じます。まあそうは言ってもこれは現実の問題なので現実の助けが必要です。なるわけですよね。これはもう本当に私たちの弱さありますね。あるいは自分の計画の方がね、神様の考えよりも上だ、どっかで思っている。私たち素直にね、神様信じてはいるんですよ。でもね、どっかでそう思うところがある。いや、こうなった方がいいに決まってるって、この方が私幸せに決まってるって、あなたがそういうふうには言うけれども、私の思ってる幸せはこっちだからというふうに思ってしまう。これもありますね。そして、まあ、単にシンプルに、いや、もうどうせいないんでしょ、神様なんか信じないっていう場合もありますわね。まあ、そんないるかどうかも分かんないやつに信じて、そういう駆け引きをしている場合じゃない。でもアハズ王様に対して神様が言っているのはそんなことじゃないですね。助けるから言いなさいと言っているだけのことですよね。まあ、こういう、まあ、どれも私たちの姿、まさにアハズはですね、それを体現して私たちの代わりをやってくれているわけですね。神様どう思ってますか？もどかしいと思ってるんですね、そのことを。助けたいのにあなたは求めない。なぜか私にだけは求めない。そんなに助けを欲しがっているのに、私は助けると言っているのに、あなたはなぜか私のことだけは求めない。もどかしい。これが神様の思っている思いだということですよね。もどかしい思いをさせるのか、まあ、本人は、ね、言ってませんけども、イザヤが、ね、代弁してそれを言ってくれていますよね。人間にもどかしい思いをさせるだけじゃなくて、神様にももどかしい思いをさせるんですか。まあ、本当にこの神様の思いですね、ぜひ私たち受け止めたいと思いますね。私たちがそう、このアハズの、ね、姿になってしまっている時になりますけれども、その時に神様は、助けたいのに、そうもどかしく思っていることがあるのですよ、ということですね。神様は徹底的に私たちに関わろうとする方ですね。だから、まあ、イエス様となって来られるわけですけれども、だから私たちを助けたいと思っている、まあ、このことをぜひもう一度思い返したいと思います。で、最後にそれに対しての神様の応答です。もどかしいと思っているんです。ところがですね、このもどかしい思いをしている神様の答えはですね、ちょっと予想の斜め上をいくといいますか、想像外の反応をしてくるんです。で、なんでかといいますと、普通ですね、助けたいんだけど助けてもいいって言われて、いやいやいいって言われたらどうですか。それ何回か繰り返されたらですね、皆さんどうしますか。じゃあもういいよってなると思うんですね。こっちは親切な気持ちで言ってやってんのに、何ですかあなたっていうふうになるわけですよね。こっちはね、もう全員でやろうとしてるんで、なんで断るんですかっていうふうになる。それが普通は私たちの反応だと思うわけですね。いらないんだったらもういいよ、私だってそんな暇じゃないんだ、だったらもういいもんねっていうふうに放っちゃう。それ普通ではないでしょうか。そんなね、あれじゃなくても、卑近な例でも、私と娘のやり取りでもね、そういうことよくあるので、なんかこの話を見ながらですね、あ、そういうのよくある。ね、私と娘でそのお互いにその求めるタイミングと答えてやろうとするタイミングがずれたりすることがあるわけですね。みゆがこうタタタってきて、パパこれしてとかって言われて、あ、分かった、ちょっと待って、 今できないから、あとであとでって言って、でなんか一区切り置いてですね、あ、ちょっとみゆができたからやろうかって言うと、いいとか言って言われるんですよね。あ、なんかタイミングが合わないなと、まあ、向こうとしてはね、向こうのタイミングが、まあ、そういうこと、まあ、本当によくあるわけですよね。で、普通は、まあ、そうなったらじゃあもういいよなるんですけれども、予想外の返事が神様から返ってくるわけですね。それが14節ですね。では14節をみんなで一緒に読んでみましょう。よろしいですか。14節いきます。せーの。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。はい、それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられると、こういうふうに言います。あなたが求めない、もどかしいからもう行くっていうんですね。私が直接行くというふうに言い出したんですね。私これそれゆえがおかしいと思うんですよね。普通もどかしい思いをして神様の方が失礼なことを言われているわけですから、それゆえもう私はお前を放っておくというのが順当だと思いますね。ところがですね、おかしい神様の反応は。それゆえ 私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を見、その名をインマヌエルと呼ぶ。あなたが求めなくて求めなくて、助けるって言っても全然求めないから、もういい、行くって言ってるんですね。私があなたのところに行くと言ってるんですね。私が人となってあなたを助けに直接行くことにします。私があなたと共にいるように私が直接行くことにします。こう言い出したんですね。見捨てるどころか、求めないならば無理にでも、こう言い始めたんですね。あなたがどうしても求めないならば、それでも求めないならば、もういいよではなくて、それでも求めないならば、もう無理にでも与えることにした。こう神様は言われるんですね。そうして印をくださる。それがインマヌエルである。先ほど言いましたね。その意味は何でしたか。神は我々と共におられる。神はあなたと共にいる。神はあなたと一緒にいます。人となって私たちのところまで来られて、私たち一人一人のもとに来られる。これがイエス様だということですね。まさにそのクリスマスの知らせです。もちろんここにはその700年以上前の意味合いももちろんありますけれども、今私たちに語られているメッセージとしては、このろうそくが3本立っている中で私たちが受け取るメッセージとしては、そのようにして求めない私たちにこそイエス様は来られたということですね。求めない、助けを必要としていて、助けると言っていても求めない私たちのためにイエス様は来られた。これがイエス様なのだ。このことをもう一度確認して、そうですね、クリスマス、よく神様からのプレゼントだって言いますけれども、まさにそういうプレゼントなのだ。押し付けられたプレゼントなのだ。いらないって言っても、どうしてもと言って無理に渡された、そのプレゼントがイエス様なのだ。そのことをもう一度覚えたいと思います。最後にですね、そのことを新約聖書の言葉でもう一度確認して終わりたいと思います。新約聖書のローマの信徒への手紙5章8節というところを一緒に開けてみたいと思います。新約聖書、聖書の後ろの方に新約聖書があります。新約聖書の279ページを開けてみましょう。聖書のだいぶ後ろの方に新約聖書がありますけれども、その後ろの方の279ページになります。ローマの信徒への手紙の5章の8節というところを開いてくださった方は一緒に読んでみたいと思います。そうですね、6節から8節をまとめて読みましょうかね。6から8を読みたいと思います。ローマ5章の6節から8節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまないものならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であった時にイエス様は来てくださった。私たちが信じていない時に十字架にかかってくださったということですよね。私たちがね、立派になるからイエス様はよし、じゃあ行ってやろうかっていうんじゃないんですね。私たちが罪がない、汚れのない、清いね、素晴らしい人間だからイエス様はお前たちのところに行こうと言われたんじゃないんです。むしろ逆だというんですね。私たちが神様を求められない、信じられない、信頼できないし、目も向ける気はない、そういう時だからこそイエス様は、では私が行って身代わりになりましょうと言って来られた方なんですよね。そのことをこのクリスマスの時にもう一度思い返したいと思いますね。それこそが本当にクリスマスのプレゼントの意味ですよね。偉い人がなんか昔生まれたぞ、嬉しい嬉しい、よし一緒に喜ぼうぜ、そのぐらいのことではないことをぜひ私たちはもう一度ね、心に留めたいと思います。私たちがまだ罪人であった時に、神様は私たちを愛してたからイエス様になって来られたんですよ。もう一度このことを確認したいと思います。 さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い巡らしつつ祈る時を持ちましょう。イエス様は、私たちに求めよう、そうすれば与えられる、ご自分を与えようとしてくださっています。そのことをぜひ思い返して、私たちは求めているだろうか、ぜひ考えてみたいと思います。そしてもっと言えば、イエス様はですね、それでも求めない私たちに与えられた神様のプレゼントですね、そのことをもう一度思い返したいと思います。どうでしょうか、私たちこの時にぜひ心を開いて、イエス様をもう一度心の内にお迎えしていきたいと思います。ではそれぞれ、他にも自由に何でも結構です。今示されていること、促されていること、神様に訴えたいこと、言いたいこと、何でも自由にしばらく祈る時を持ちましょう。祈りましょう。私は求めない、主を試すようなことはしない、本当に私たちはそう言ってしまいます。神様、私たちは本当に助けてほしいのに、どうしてもそうではない言葉が私たちの口をついて出てきます。主よ、私たちの弱さをあなたはよくご存知です。そのことを感謝いたします。どうぞ私たちを憐れんで、そのことを許してください。そしてそんな私たちのために、私の主を自らがあなたたちに印を与えられる、そう言ってこの地に来てくださってイエス様を感謝します。私たちの痛みを、私たちの悲しみを、私たちの弱さを、そして私たちの大きな深い闇を、罪を担うために来てくださったあなたのその皆のゆえに、心から感謝をいたします。どうぞ今心を開いてあなたをお迎えしますから、私たちの思いや弱さをそのまま受け取ってくださり、またそれを許してくださいますように、本当に心からの悔い改めをあなたが受け取ってくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ主よ、あなたが私たちのうちに共に住んで、私たちを励まし支えてくださいますように、本当にあなたの愛に応えるものとなれるように、主よ、私たちを支え励まし作り変え、あなたの見姿へとしてくださいますようにお願いをいたします。このクリスマスを迎えるとき、本当にあなたを心から感謝して覚えます。どうぞあなたを常に求めて、あなたと一緒に歩むものとならせてください。主よ、どうぞこれから始まる1週間の旅路もイエス様が共に歩んでください。お願いをいたします。あなたと共に歩む1週間をここからスタートさせてください。皆さんそれぞれの祈りに合わせます。まだ言葉にならないものもあなたが祈り、また答えてくださるようにお願いをいたします。すべてのことを感謝し、委ね、期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。